では診断というところに入っていきたいんですが、健康診断でそれでは見つかりました、再検査をしてくださいというような場合に今度は診断をつけていくということになると思うんですが、どのような検査が行われていくんでしょうか。
はい、受診された場合はですね、もう一度こちらでも血液検査を再度させていただくということと、
はい、
それから本当に白血病ですね、慢性骨髄性白血病かどうかは骨髄腺腫をしてですね、骨髄腺腫というのは血を作る場所は先ほど骨の中の骨髄という場所だという話をしたんですが、そこに針を刺してですね、その細胞が本当にその白血病細胞かどうかというのを確認する検査が必要になります。実際外来でやっているのでそれほど大変な検査ではありません。歯科で歯を削るような治療よりも軽い検査だとは思いますが、いずれ骨に刺すっていうと皆さんびっくりされるんですけども、外来で、10分ぐらいで終わる検査ですので、その検査が必要になると思います。
先生、その骨髄というのは一箇所にあるんですか。
いえ、体全体ですね、
はい、
ただ子どもは体全体にあるんですが、成人になると大人になるとですね、徐々に背骨とか腰骨とか、お尻の付近の骨とかですね、体の中心部の骨だけにそこで血を作ることが多いので、一般的にはお尻の近くの骨から取ることが多いです。
ああ、そうですか、はい、さあその検査を経て慢性骨髄性白血病であるという診断がついた場合、
はい、
治療に入っていきますよね、
はい、
治療はどのような方法があるんですか。
はい、治療はですね、もう10年ぐらい前からですね、分子標的薬といわれる、特効薬ができまして、ほとんどの方はそれを外来で飲み続ける限りは一生病気と付き合っていけるという状況になりました。それ以前はですね、いろいろ治療をしても5年以内に8割ぐらいの方がもう亡くなられるという非常に悪い病気だったんですが、現在は一生ちゃんと付き合っていく病気というふうに言われております。
その分子標的薬という飲み薬、これは毎日どれぐらい服用するお薬なんですか。
毎日ですね、人によるんですけども、体格によって本当に1錠2錠を1日1回という状況から、多い人でも3、4錠という感じで、それほど飲むのが負担になるという人はいないと思います。はい、
血圧の薬ですとか、いろいろ皆さんこう飲んでらっしゃる方も多いと思うんですが、その中の一つというような感じで飲み続けるものなんですか。
そうですね、なかなかその難しいんですけど薬っていうのはこの薬に限らず飲み合わせが悪い時もありますので、もちろんそれには注意しなきゃいけないんですが、ほとんどの人は血圧とかの薬と同じように、一生付き合っていける薬だというふうに一応今は言われております。
そうですか、はい、どうしてこういうふうに伺ったかというと、なんとなくこう白血病と聞くだけで怖いとか死に至るというイメージがありまして、こういう特効薬が10年前からできたというのは大きいですね。
そうですね、やっぱりドラマとかの小説とかですね、そういうの影響が大きいんですが、あれはやはり後日お話するその急性白血病の症状が、よく皆さんご覧になっているドラマとかのやつなんですね、
はい、
慢性白血病というのは基本的にはその急激に変化するわけではなくて、1年2年3年というそういう年単位でですね変化していくものですので、一つは先ほども言いました検診でも十分対応できるということと、お薬を飲めばちゃんとそれが落ち着くというのがはっきり分かってますので、皆さんの多くのそのドラマでのイメージとは違う病気だって考えられた方がいいと思います。
はい、完治はするでしょうか。
完治はごく一部の人がですね、薬を飲んでる人は一生飲み続けなきゃいけないというのが今の大体の人だと思うんですが、ごく一部の人が完治する可能性があるということで、薬をもうやめて数年経つ方でもまだ再発しないという方も今出てきています。
ああ、そう ですか。
それから新しい薬も出てきているので、うん、まあ、今後さらにそういう方が出てくる可能性は多いと思いますね。ですから、まあ、全ての人が完治するわけではありませんが、そういう人が増えてきているということだと思います。
小畑先生の患者さんの中でこの分子標的薬が合わないという方はいらっしゃらないですか現在。
そういう方もいらっしゃいますね。やはり少数ですがいらっしゃって、まあ、やっぱりそういう人たちは飲み方を工夫しなきゃいけないと思いますね。一つは量を減らしてみたり、副作用を抑える薬を使ったり、あとはその分子標的薬にももう4種類以上使えるものがありますので、まあ、次一つの薬が合わないからといってもうダメだということではなくて、まあ、新しい薬に変えるというのも一つの方法だと思います。それは、まあ、患者さんと相談して一番いい方法を試していくというのが一番いいと思います。
この分子標的薬は保険適用になるんですか。
そうですね、全て保険適用になっていますので、基本的には負担はあると思いますが、
はい、高額というわけでは、
超高額というわけではございません。
は
い、
そうですか、安心しました。はい、では先生、本日のまとめのお話をお願いいたします。
はい、今日お話ししたのは慢性骨髄性白血病という病気についてお話ししました。慢性骨髄性白血病は、進行が非常に年単位でゆっくりなために、年1回の健康診断で十分に早く見つけることができます。ですから健康診断を必ず毎年受けるということで、早期発見それから治療につながると思います。治療は現在分子標的薬といわれる特効薬がありますので、やはり早く見つけて早くその治療をするということで、少なくとも一生病気と付き合っていけるという治療状況でできると思います。自覚症状はですね、もし検診を受けない場合には白血球がどんどん上がってですね、お腹が張るというような症状ですとか、だるいとかですね、体重が減ってくるというような、一見ちょっと自分では判断できない症状、そのぼんやりとした症状が多いと思います。でその場合に、まあ、病院を受診した場合には必ず血液検査をするということになりますので、まあ、それで発見されるということになります。
先生、この分子標的薬というのはどういう効果をもたらしてくれる薬なんですか。
はい、分子標的薬とはですね、俗に言う抗がん剤とは違って、この慢性骨髄性白血病の原因遺伝子から生じるその白血球が増えようとする物質に直接結合して、増えなくすることで進行を抑えます。で副作用は以前の俗に言う抗がん剤よりは少ないのですが、やはり特有のその、副作用がある程度の患者さんに出てくることがあります。例えば胸水がたまるですとか、皮膚にこうボツボツが出てくるというような症状が出ることがありますが、ほとんどはゆっくり出てくるという点と、それから薬を一時中止したり減らすことによってそういう症状は抑えることができますので、まあそういう症状を抑えながら、まあ病気と付き合っていくという人も一部にはいらっしゃいます。
入院治療というのは必要ない病気なんですか。
基本的には必要ないと思います。はい、ただやっぱり副作用が出る、まあ、俗に言うとその薬が体に合わない方は一時的にそのうまく付き合う方法を見つけるために入院されるということもあります。
先生、その分子標的薬で、まあ、治療をしている方というのは日常生活の中で食べ物ですとか何か活動の中で気をつけなければいけないことというのはないんですか。
はい、基本的にはあまりないんですが、やはりその例えば胸水が溜まってくると、例えば息切れがするとかですね、あとは食欲がなくなってくるとか、そういう症状がですね軽くでも出た場合には、やはりなるべく早く病院に来てもらうというふうに、まあ、説明していますし、まあ、そういうふうにして早く対処していくのが大事だと思います。
はい、
基本的には無症状の場合ですね、何もなくて普段通りの生活されている場合には心配はないと思います。
桑田先生、それでは来週の予告をお願いいたします。
急性骨髄性白血病といいまして、今回お話した慢性よりもやはり症状が早く進行も早いものに対して、まあ、強い薬抗がん剤を使って治療するという話と、それから、さらに強烈な 治療であります造血幹細胞移植についてお話ししたいと思います。